今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の22章54節から62節までです。ルカによる福音書の22章54節から62節。彼らはイエスを捕らえ引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついて行った。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。アーメン。一言お願いいたします。心は燃えていても肉は弱いものです。霊のうちに燃えていても私たちこの肉体、それは誠に弱いものです。私たちが日々この肉の力で気をつけてイエス様に従おうとしても、そんなものはやがてイエス様を裏切るに、その行き先しかありません。どうか主よ、私たちはイエス様を裏切るということ、イエス様の皮に泥を塗るということ、イエス様に汚いものをなすりつけるような、その罪の性質をしっかりと今日悔い、悲しみ、そして本当にペテロが大声で泣いたように、私たちもその自分の性質、罪の性質をしっかりと泣いて悔い改めて、もうそこを嫌だと言って離れる、まずこの心を起こし、そしてもはやこの唇で罪を犯すことがないように、言葉で失敗したり、あるいは人を怪我したり人を傷つけたり、無意識のうちにそのようなことをしてしまう肉の性質をしっかりと今日取り除くことができますように、主よ、どうぞあなたが聖霊によってこの場所を支配し、これからのひとときを支配してください。あなたの気を決めたままのうちに生徒たち一人一人をしっかりと保ち、そしてこの命の御言葉に今日豊かに預かることができますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ペテロはですね、この日のちょっと前の時間に力を込めて、私はイエス様、あなたを裏切るなんてことは絶対にいたしません、たとえ老であろうと死であろうと私は覚悟はできておりますと言いました。この今日読んだのは22章の54節からですけども、その22章の33節でシモン・ペテロは言ってます。でもイエス様はあらかじめですね、このペテロの信仰がなくならないようにと祈っておられました。ペテロとしてはですね、この時イエス様と ついていく、ね、老であろうと死であろうと覚悟はできていると思っていたかもしれないんですけども、でもシモン・ペテロはあいにくですね、その同じ日の晩のうちに、その夜が明けきらないうちにイエス様なんか知らないと、3度もイエス様を裏切る行為をしてしまったんですね。皆さんもこういう経験ないでしょうか。イエス様を裏切ってしまった、ね、ペロッと言ってしまった言葉、ペロッと言ってしまった嘘、ね、人をペロッと傷つけてしまったその言葉などによって、ね、その兄弟姉妹のうちにおられるイエス様を傷つけ、ね、そのイエス様に対し泥を塗り、イエス様に対し嘘をつく、ね、そういうことを私たちもあります。このシモン・ペテロのように確かにあります。私たちの肉の力ですね、いくら頑張ろうとしても私たちのうちにその肉の性質、罪の性質があるがゆえにそういう失敗をしてしまうものです。シモン・ペテロは本当に自分のその性質を悔しくて悲しくて外に出て激しく泣きました。イエス様に振り向かれて、ペテロを、焚き火に当たっているペテロをじっと見て、イエス様に見られて、ペテロは思い出したんですね。自分はついさっきイエス様を知らないなどとは決して言いませんと、ね、言った力を込めて言ったにもかかわらず、もうそのすぐ後、その晩ニワトリが鳴く前にですね、彼はイエス様を裏切ってしまいました。一体この人間というものを本当に唇でもって罪を犯す、唇でもって人を裏切ったり、人をベロッと傷つけたり、ベロッと嘘を、ね、言ったり、そういうことを人はするものです。一体人間、ね、どうしたらいいんでしょうね。ヤコブは言います、ね、舌というもの、このベロ、ね、この口というものは小さい器官ではあるんですけども、でも大きなことを言って誇るんです。そして舌は火です、ね、あのマッチの火、マッチの火、見た目は小さいですけども、あの大きな森を燃やす可能性を秘めておりますね。同様に唇、この舌も、ね、あの皆さんの人生を焼き尽くすという、そういう可能性もまた秘めている、恐ろしい器官です。皆さん唇を制御すること、これはですね、本当に人は唇を制御することは誰もできないと、ね、ヤコブは、ね、言っております。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。賛美と呪いが同じこの唇から出てくる、ね、真実の御言葉と嘘が同じこの唇から出てくる、ね、人間というものを本当に生まれながらの人間、それするしかないんですね。じゃあどうすればいいか、生まれ変わるべきなんですよ。イエス様を信じる信仰によって生まれ変わることができるんです。皆さんは、ね、心の中で満ちているものが唇を通して出てくるものです。皆さんの心の中、何が満ちているでしょうか、ね、礼拝中どんな思いで満たされていますか。皆さんの唇から出てくる言葉を改善したいのであるならば、まず皆さんの内側で満たしているものを変えるべきですね。皆さんの心の中が苦々しい思いとか、羨ましいとか、あの巨大島が憎いとか、そういう思いで満ちているとしたならば、唇からベロって出てしまう、これは防ぎようがないんですね。ということは皆さん自身がですね、思いの中をまず見張って、皆さんというその倉庫の中、皆さんの中、ね、皆さん器です。皆さん杯のようなものです。それを何で満たすか、それによって皆さんは変わってくるんです。ペテロは、ね、先ほどの、ね、イエス様を3回知らないと言ってイエス様を裏切ったように、言葉で唇でよく罪を犯しました。でもペテロは作り変えられたんですね。使徒行伝の方を見ますと、ね、あの福音書のペテロと全くもって別人かと思うほどの、ね、作り変えが起こりました。皆さんも変われるんです。皆さんも、ね、いかに唇で罪を犯そうとも、またそれまでの人生、いかにですね、唇での言葉でもって人にペロッと喋っちゃう、その思わずその一言二言によって皆さんの人生をですね、奈落に燃やし尽くしてしまうような、ね、そういうミス、それ作り変え可能なんです。主イエスにあってです。 イエス様にあってそのような性質は作り変え可能です。ペテロは、ね、どういうふうに作り変えられたか、それは炎の下によってです。すなわちペンテコステの日、ね、あの炎の下がそれぞれ弟子たちに分かれてそれぞれの上にとどまりました。でその日その時、弟子たちは、その口ぶりでもって、それまでとは異なった言葉を喋り出しました。御国の言葉を話し出しました。それまで、知らなかった言語、知らなかった言葉でもって弟子たちは喋るようになってきました。炎の下によってです。皆さんそう、ね、なりたいですか？聖霊に満たされるならば皆さんも作り変え可能なんです。皆さんがいくら肉の頑張りによってですね、あちょっと唇がちょっとブラブラ喋るのを、これとどめよう、人を思わず傷つけてしまうような言葉つい言っちゃうことを、それを、頑張ってとどめようとしてもですね、これ、それは難しいことです、水を手ですくってもね、指の間からこぼれ落ちてしまうようなそんな難しさを覚えるものです。でもいとも簡単にですね、この唇でベロっていってしまう、これ作り変え可能なんですよ、もうそういうことは言わない、そして御国の有用な言葉で、を大胆に神の国の言葉で語ること可能です。それは聖霊に満たされることによってです。聖霊、じゃあ聖霊を皆さん求めるべきなんですよ、イエス様はおっしゃいました、求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。求める者には与えられ、探す者には、見出し、叩く者には開かれる、ましてや、生徒たちがより広いとなく聖霊を求める人にどうして聖霊を与えてくださらないことがあろうかと、ルカの福音書でイエスさんはおっしゃっています。ルカ22章のところでですね、ルカのすいません11章の方で、ルカの11章の9節から13節のところで、有名な御言葉ですね。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。アメン。皆さん聖霊欲しいですか？では求めるべきです、探すべきです、叩くべきです。これね、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい、これ継続が必要なんです。皆さんで、今日求めたからって言ってもう明日はじゃあ求めなくていい、そういうものじゃないんですね。皆さんも聖霊が与えられて、皆さんの唇の言葉でもうベロって嘘ついたり、ベロっと人を傷つける言葉を投げたり、そういう無意識的な言葉でのその不制御性、それはですね、聖霊によって作り変え可能です。ペテロは本当に大胆に、福音の伝道者として作り変えられました。この使徒行伝の、炎の下が聖霊によって満たされて以来です。皆さんも舌が、唇が作り変え可能です。であるならば、それは聖霊によって作り変えられるか可能だということならば、聖霊を求め続けるべきです、あなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与える、皆さん父親母親がいるとしたら子供には良いものを与えますね。例えば皆さんがどんな邪悪なものであっても自分の子にはですね、良いものを与えるのが親というものです。してみればなおのこと、天の父なる神様はどうして求める皆さんに良いものをくださらないことがありましょうか。どうして、天の父が求める人たちに聖霊をくださらないことがあろうかと、13節に書いてある通りです。 聖霊は求めて与えられるところもあるんです、ね、なんか高骨な状態になってベラベラ言ってたら精霊満たされるとかいうものではないですよ、ね、言葉で何か難しい文句をベラベラ唱えていたら精霊満たされるというものではない。皆さん自身がイエス様に行って、イエス様のところに行って、イエス様と面と向かってくださいと、ね、イエス様求めるならば皆さんも与えられるんです。精霊に満たされるのであるならば、ね、このシモン・ペテロ唇でたくさんの罪を犯しました。ベロって、言って、それでイエス様から逆でサタン呼ばれされたこともありました。唇でよく、ね、間違いを犯していたペテロでさえ、ね、本当に大勢の人たちを前にして、偉い人たちを前にしても全然物おじすることなく、恐れることなく、大胆に御言葉を、ね、語りました、ね。大勢の祭司長たち、律法学者たち、ね、議員たち、そういう偉い人たちを前にしてですね、ペテロは本当にかつてはそういう人々の前にして私はイエス様なんか知らないと、ね、唇で、告白して、ね、そういう嘘をついていたペテロですが、でもペテロは聖霊に満たされた後ですね、議員たち長老たち、そういう偉い人たち大祭司たちを前にしてですね、イエス様を十字架につけたのはあなたですと、ね、それで本当に迫った そこまでの大胆さ、そこまでの力強さ、それを受けました。皆さんこの力欲しくないんですか？皆さんはキリストの証人になりたいですか？であるならば聖霊を求めましょう。求めなさい、するならば与えられる。探しなさい、するならば見つかる。叩きなさい、そうするならば開かれる。では、今からしばしの時ですね、皆さん一人一人が聖霊を求める祈りをしましょう。そしてこの唇が作り変えられて、もうもはやベロッと嘘をつくようなことがこれからないように、人をベロッと傷つけたり、このベロ、舌、これですね、もはや罪を犯すことがなくなるように、そして皆さん自身の唇、これは心の奥底に潜んでいるもの、それが出てくるものです。皆さんの内側が作り変えられるように、聖霊が与えられるように、ね、イエス様を助けてくださいと、ね、求めること、ね、これが、ね、すぐに作り変えられ可能な条件です。求めましょう。探しましょう。叩きましょう。ではこれから今しばし皆さん一人一人が主の御前に出て、ね、主に求める祈りをする時としたいと思います。多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を競するために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい、あのように大きなものが強い風に押し流されている時でもごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、 あのような小さい火があのように大きい森を燃やします。下は火であり不義の世界です。下は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。アメン。主よ、今私たちの心の血をまず整えてください。主よ、この舌、これは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちており、この舌は火であり、人生の車輪を焼き尽くす恐ろしい火です。不義の世界です。どうか今主よ、この舌が清められるために、まず私たちの心の内に満ちているものを清めてください。一人一人が心の内に満ちているものが苦々しい思いや妬みや憎しみではなく、あなたの御言葉によって一人一人の心思い体を満たし、精霊に満たされて、あなたの清き御言葉を流し出す唇でありますように。どうかまず私たちの心の内という泉を清めてください。そしてこの唇を清めてください。もはや人生の車輪を焼くことがない唇に作り変えられますように。主よ、どうかこれから一人一人が祈るその祈りのうちに、あなたの血潮の清めに預からせ、そして一人一人が求めるその祈り、主を求め探し叩く、その祈りの霊を今このところに、この会場に、またインターネットを通じて礼拝を捧げている一人一人に与えてくださいますように。どうかこれからの時をあなたが導いてください。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。皆さん一人一人が主の御前にいて、唇が清められるために、まず自分の内面が作り変えられ、清められるように祈り求めましょう。 カによる伝承22章61節から主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。アメン。激しく泣くということ、これも有用なことです。主が振り向かれた時、ペテロと主の目が合いました。ペテロが見た主の目はどんな目だったでしょうか。ペテロが主を知らないと三度言った直後、鶏が鳴き、そしてイエス様は振り向いて見つめられました。皆さんもイエス様を裏切った途端にイエス様が振り向いて皆様を見つめられる、その経験はあるでしょうか。そのイエス様の目はどんな目で皆さんを見つめていたでしょうか。ペテロはイエス様のその目、イエス様にじっと見つめられるその目を見つめ続けることはできず、涙が溢れて主のお言葉を思い出して、自分がどんなに唇で粗相するものか、どんなにベロッと言葉で過ちを犯すものか、それを思い知り、自分のその罪の性質、肉の弱さ、それを思い知って外に出て激しく泣きました。皆さんも泣くべきです。自分の弱さ、自分の不甲斐なさ、言葉で死を裏切り、人を傷つける、そのことを悲しみ、よく悔いるべきです。そして悔いるだけではなく改めるべきです。ペテロは改めました。しかしイスカリオというのは悔いはしたが改めませんでした。身勝手に御言葉にも書いてないような自殺をしました。今私たちは悔いるべきです。そしてよく改めるべきです。泣くことも良いでしょう。振り向いてイエス様のその目線を見つめて、イエス様にごめんなさいと、イエス様助けてくださいと、今見舞われて祈る時を待ちましょう。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。 ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたが私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。アメン。ヨハネの福音書21章。今私たちもイエス様に問いかけられるとき、はい、主よ、私はあなたを愛することをあなたはご存知ですと、イエス様に言葉をかけましょう。ペテロ、イエス様に3度言われました。そして3度目にイエス様の側からペテロのレベルと合わせて、たとえあなたが完全な愛で愛することができなくてもそれでも私を慕っているのかと問いました。ペテロは泣くしかありませんでした。悲しくなりました。私たちは本当にイエス様に対して、イエス様、あなたは私たちのことを一切ご存知です。私たちの弱さ、私たちのこの罪深さ、これらも含めてご存知。でもそれでもイエス様、私はあなたを慕っております、あなたを愛しますと一緒に告白しましょう。イエス様は私たちの側に置いてくださいます。イエス様はまずパンと魚を炭火で焼いてもてなしてくださいました。私たちもイエス様のこのもてなしをいただきましょう。これによって力を受けて、そしてイエス様についていけるように、これからイエス様の働き人として整えられるために、イエス様の整えくださった炭火の上に焼いたパンと魚をいただいて、イエス様からいただいて、養いをいただいて、そしてイエス様、私があなたを愛することをあなたはご存知です、ペテロのように告白しましょう。今それぞれがイエス様の御前に出てそう告白する時をお待ちしたいと思います。
Thank you.
ヨハネによる福音書21章18節から、誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った、主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた、私の来るまで彼が生きながらいるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。アーメン。私たちは他の誰かを見て、この人はどう、あの人はどうと言うべきものではありません。皆さんはイエス様に従うべきです。成熟した説教者、伝道者、働き人というものは自分でしたいところ、自分の歩きたいところを歩むのではなく、聖霊によって縛られて、聖霊の帯でもって結ばれて、自分の歩きたいと、歩きたいところではなく、聖霊様の歩ませたいところ、そこに導かれて、そこで働くものです。主はペテロがどのような働き人となり、どのような死に方をして栄光を表しになるか、それを示されました。そして言われました、私に従いなさい。皆さんは自分の歩みたいところ、それに従ってではなく、主が導く導きによって聖霊の帯に結ばれて、皆さんの歩きたいところではなく、主の御心のままに歩んでいき、そして主の御胸の技をなすべきです。そして人を見つめるべきではありません。他人がどうである、こうである、そう唇で言うものではありません。今皆さんは主に従うということ、皆さんは主に従う、これにとどまるべきです。今私たちも聖霊を求めて、そして聖霊の導かれるままに歩むことができるように、そして自分の願うところではなく、主の望まれるままに、この主も目を用いてくださいと今見舞い出て祈り告白する時を持ちましょう。 ザヤ書6章。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居のもとには揺らぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れた者へ、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れて言った。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。私は、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わせてください。アーメン。私たちは主の圧倒的な栄光と臨在の前にある。ただ死人のようになるしかありません。我々は唇の汚れた民の間に住み、また私自身も唇の汚れたもので、そして主の御前にとても立ち寄せるものではなく、また預言者として立つことができるものではありません。しかし主が一方的に祭壇の中で燃えている火、炭火、それを持って私たちの口に触れてくださるならば、私たちの唇は炎によって清められ、そして不義は取り去られ、罪も贖われ、主の働き人として使わされる分に預かることができます。今私たちもこの預言者イザヤのように唇が清められるように、不義が取り除けられるように、罪が贖われるように、主に祈り願い求めましょう。そしてこの者が主の有用な働き人として整えられ、使わされますようにと今祈り求める時を迎えたいと思います。 一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。アメン。聖霊は求める者に与えられます。この弟子たちは主に求めておりました。一つに集まって聖霊が与えられること、約束が成就されることを求めて願って、宮に集い一つになって集まって祈り求めていました。ところ聖霊が激しい風となって炎のような分かれた舌となって一人一人の上にとどまりました。そして皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに違った言葉で話し出しました。それを見た人々は驚き怪しんで、自分たちはいろいろな国から来たのに、この人たちは、このイエス様の弟子たちはいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語っていると互いに驚き惑いました。皆さんも唇が清められ、炎の舌によって清められ、イザヤのように炭火によって清められ、そして神の国の大きな技を語ること、それは可能です。あのペテロさえもイエス様のことをすぐにベロッと偽って嘘を言って裏切った、あの唇を変えられ、ペテロは大胆に声を張り上げて人々に説教をしました。イエス・キリストの人となりを、イエス・キリストの苦しみと十字架と復活を、そして御言葉からイエス・キリストのメシアであられるその証言をしました。私たちも主に求めましょう。聖霊が与えられること、そして探しましょう、叩きましょう。そして聖霊に満たされてキリストの大胆な証人として用いられ、もはやこの唇は人をけなしたり嘘を言ったりする唇ではなく、御言葉を語る唇として、人を命へとキリストへと導く唇として用いられるために、火を求めましょう。聖霊に満たされることを今求める祈りをそれぞれする時を持ちたいと思います。 してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているはずです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。アメン。主、私たちは悪いものです。唇のちっともちっとしていないもの、ベロッとあなたを裏切り、人を裏切り、傷つけ、イエス様を十字架へとかけ、イエス様を知らないと言い裏切るこの唇です。しかし悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを私たちは知っております。とするならばなおのこと、天の父なる神様、私たちは求めます。良き聖霊を与えてください。聖霊に満たしてください。この汚れた唇を清めてください。この少しもじっとしていない悪を清めてください。私たちのこの唇を作り変えてください。また腹の奥底から腹の奥底に満ち満ちているものを、主よ、これを作り変えてください。清いものへと作り変えてください。私たちの人生、茨しか生み出してこなかったこの心に満ちているその元を根こそぎ引っこ抜いて、良きぶどうを、良きイチジクをたくさん実らせる私たちのこの唇でありますように。イエスを作り変えてください。聖霊を求めます。与えてください。どうか一人一人の上にあなたの清き聖霊を与えて、汚れたこの私たちを清いものへと、俗悪なものを聖なるものへと、死で満ちたこのものを命へと作り変えてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祈り求めます。アーメン。ではこれより皆さん一人一人がそれぞれの祈り課題を祈りましょう。それぞれの生活において、仕事において、家庭において、命で満ち満ちるように、もはや唇によって、あるいは行動によって、行いによって汚れたことをすることはないように、清められるように祈り求めましょう。皆さんの周りの人々と相対するときにおいて、命の言葉が豊かに流れ出てくるように祈り求めましょう。またしばらく会っていない兄弟姉妹たちに対して、また会うことができない、連絡のつかない兄弟姉妹たちが本当に清められ、聖霊で満たされるように祈り求めましょう。今皆さん一人一人のそれぞれの祈り課題を祈る時をお待ちだと思います。この教会がますます聖霊によって満たされるように、それまで語ることのできなかった御国の言葉で語ることができるように、また唇がますます清められ、もはや生徒たちの間において、人間言葉や世に属する俗悪な言葉、それらが清められて、炎の炭火によって焼き尽くされ、炎の舌によって整えられ、そして御国の言葉が神の国の大きな御業を豊かに語り出す、この天性の一度であるように祈り求めましょう。また働き人たちが起こされるように、聖霊に満たされた働き人がますます大胆に御国の福音の言葉を語っていけるようにお願いください。そして皆さん一人一人が、生徒たち一人一人が聖霊によって整えられ、清められて、唇が変えられて、すべて必要が満たされて、 そして大胆に世に出て行き、預金を抱え尽くせるように。また、このしもべ、働き人のためにもお祈りください。ますます口唇が清められ、聖霊の御言葉が大胆に、威厳を持って、尊厳を持って語り尽くすことができますようにと、わかりやすく御言葉を伝えられるようにお祈りください。舌のもつれが解かれるようにお祈りください。そして、この天聖一同がこぞって聖霊に満たされて、摩擦聖霊の火をこの日本に全世界に出ていって、その火を至るところへと届けることができるようにお祈りしましょう。今、特にこの天聖教会のために覚えて祈る時をお待ちしたいと思います。一人一人の心の内にあるもの、心の蔵、心の杯、それに満ちているもの、それを清めてください。作り変えてください。そして清められた心と思いでもって御国の言葉を大胆に至るところへと届けるこの天聖の一度でありますように。キリスト者たちでありますように。生徒たち一人一人でありますように。どうぞあとの清き炎の下によって作り変えてください。ペテロは作り変えられました。ということは私たちも作り変えられ可能であることを信じます。どうか一人一人に聖霊を与えてください。豊かに与えてください。そしてもはや虚しい人やイエス様を傷つける唇ではなく、有用に命を届ける唇として整えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではこれよりこの日本の国、また世界のために覚えて祈りましょう。全世界に覆っている覆いが取り除けられて、福音への道が開かれるように、またキリスト者たちが聖霊に満たされ、教会が聖霊によって充満されて、そして御国の言葉を大胆に語ることができるように、聖霊を拒否する教会ではなく、聖霊に満たされて、もはや聖霊の存在がありありと満ち満ちる教会へと作り変えられるように祈り求めましょう。またこの日本の国、憐れみが必要です。人々の心に覆いがかかっており、御国の言葉を聞けない霊が覆っております。それが取り除けられて、御国の福音の言葉が豊かに届けられるように祈り求めましょう。日本の政治経済、それらが幸いを得るように祈り求めましょう。また世界が平和であり、国々が、それぞれの政治家たちが正しき政治を執り行い、弱っている人、貧しい人のために命の政治をするように、また命の政治家たち、イエス様を恐れる政治家たちが祝福されるように、そしてイエスキリストの正しき支配がこの全世界に及ぶように祈り求めましょう。イスラエルのためにお祈りください。この国が正当に信仰に立って、全世界をイエス・キリストにある祝福へと導くことができるように、イスラエルのためにもお祈りください。今この日本、また世界、そして国々のために、特に覚えて破れ口に立ち祈り求める者として、今祭司として立ち祈る時を持ちたいと思います。 シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなた方の信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になる老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。主よ、あなたは裏切る遥か以前から、いや裏切る気がなく、まだ霊が燃えているうちからあなたはすでに私たちのために祈っておられたことを感謝いたします。そして信仰がなくならないように立ち直った後には兄弟姉妹を力づけるようにと、あなたはすでに祈っておられ、そしてその後のことまですでにご存知でした。鶏が鳴くまでに裏切るということをあなたはご存知でした。主よ、あなたは全てをご存知です。それゆえ私たちはあなたに全てを委ねて祈っております。主よ、どうかこの世界、またこの日本の国を、またそのうちにあなたに先に預かった生徒たち、キリスト者たちを力づけ整えて、この暗闇の中においてただあなたの光だけが輝き渡り、あなたの御業だけがなりますようにと、私たちは今日こうして御前に出て祈っております。どうかこの生徒たち一人一人をあなたがますます塩で塗り清め、精霊で満たし、精霊の油塗りにより力強くして、そして全世界に出ていき、あなたの福音を述べ伝えるこの生徒たち一同でありますように。主よ、今日も破れ口に立ちました。この日本の破れ口、世界の破れ口に立ち、祈り求めたこの生徒たちに主よ、あなたが戻りてくださいますように。そしてこの日本と世界、主よ、暗闇の技を速やかにあなたが打ち滅ぼし、あなたの御国が来ますように、御心が天によってなるがごとく、この地上の上にならしめてくださいますように、あなたに求めます。今日すべて祈られた生徒たちの祈りに心を合わせ、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは皆さんご起立ください。最後に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。では祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。